もっと近寄ってくれ。そうじゃなければ、君に私の声が届かないじゃないか。もしかして、こそばゆいのかい？耳がゾワゾワっとしているのかい？それは、うん、ちょっとなんか嬉しいぞ。私は ASMR が大好きでね、常日頃から私自身が ASMR でありたいと思っているのだよ。わ、なんだこいつ、わけわかんねえとか思っただろう。安心してほしい。私もニュアンスで喋っているから、正直自分でも何言っているかわからん。まあだが、 ASMR になりたいとかちょっとヤバめな発言をしてしまうくらいには、私は ASMR が好きなんだ。おっと、もっと順序立てて自己紹介をしようと思っていたのにな。気持ちが流行ってしまった。うん。では、改めて。私は、私立音入り高校3年、ASMR 部部長の、生田アリスだ。敬意と尊敬と、信仰と尊ぶ気持ちを込めて、部長、または、アリス部長と、呼んでほしい。間違ってもあのギャルのようにアリスちんとか呼ばないでほしい。頼む。まあ、大体の人間はここで趣味あたりを話すんだろうが、そんなのは言うまでもなく、君も知るところだろうさ。私の趣味は、ASMR を聞くこと、ASMR 作品を作ること、作った作品を世に広めることだ。私の高校生活は、ほぼそれに占められていると言っても、過言。いや、過言だよ。受験生だし。マジやべえよ、勉強。とまあ、勉強も、頑張りつつ、なんとかこの部の活動をやっている。うん。学生って大変だよね。で、そろそろ私がどうしてこんな喋り方なのか知りたいところだろう。というか、気になって気になってたまらない。むしろ引っ張りすぎじゃないの？とも思っている頃だろう。もたえたまえ、もたえたまえ。なんなら、明日まで引っ張ってもいいくらいには、君の苦しむ顔が見たい。いや、嘘だよ。ちゃんと話すから、ここにいてくれ。頼む。笑わないでほしいんだが。私はね、幼少期から極度の引っ込み思案で、挨拶一つ返せないような人間だったんだ。今の私からは信じられないと思うけど、本当にそうなんだよ。なんなら、父と母と姉と妹の家族全員に今から電話をかけて、証言してもらってもいい。信じてくれたようで何より。それで、まあそんな感じだとわかるだろ。もう学校生活なんて地獄なわけだよ。高校に入るまではもう毎日が辛くて辛くてね。本当はみんなと仲良くなりたいのに、どうしても声が出ない。 幸い、いじめられたりはしなかったし、教師たちも気遣ってくれて、教科書を音読させられることもなかったけれど、私はその環境に甘えてしまっていたんだろうな。どうにかしようという気持ちが、だんだんどうにもならないという諦めに変わってしまっていたんだ。高校入学が決まって、いざ花の JK 生活スタートだとなっても、やはり声は出ない。友達もできない。はあ、私の人生はこのまま終わってしまうのか。そんな風に思っていたんだけれど、そうじゃなかった。そう、出会ってしまったのさ、 ASMR に。何も考えず、ただ動画サイトを眺めていた時だった。耳の形をしたマイクの前に一人の女性が佇んでいるサムネイルを見つけてね。タイトルには ASMR 睡眠用寝落ちしたい人向けとある。なんだろうこれはと思い、タップしてみたら、女性がボソボソと何かをつぶやいているようだった。その時、音声はスピーカーで出していたから、何を言ってるのか聞き取れなかったんだ。音量を上げてみたが、途中で、おっと、これは、イヤホンで聞くべきものか、と気づいてね。ああ、その瞬間だよ。私の世界に色がついたのは。こんなにも小さな声なのに、それでもちゃんと聞こえる。伝わってくる。その上、こんなに多くの人に声を届けられる。どうして私は、こんな素晴らしいものがあると、今の今まで気づかなかったんだろう。なんて、自分を責めるほどに、衝撃的な出会いだったよ。それからは、ASMR に没頭した。動画サイト、販売サイト、様々な場所で発表されているものを、引き漁り、買い漁り。買いすぎて、ずっと貯めてたお年玉が、なくなったりもした。だが、後悔はしていない。そのおかげで、素晴らしい数多の音源に出会えたのだから。まあそんなわけで、数ヶ月で私は立派な一人の ASMR オタクとなっていたんだ。そして、好き好き、大好き、超愛してるという ASMR への思いが、私の中で、ついに溢れた。こりゃ、私も聞くだけじゃなく、作らねば、と。私も、私だって、誰かに声を届けられるようになりたい。すべてを諦めかけていた私に、希望をくれた ASMR で、今度は誰かに希望を与えたい。そんな夢を私は持った。そして、行動に移した。最初は誰も見ていないような生配信放送で話す練習をして、機材や録音方法についての知識も学びつつ、何度も何度も配信を重ね、徐々に小さな声でなら流暢に話せるようになり、学校でも友達を作れるようになった。それから ASMR 同好会を設立、活 動に勤しんでいくうちに、1年生の秋頃には今の私になっていたというわけだ。どうだろう、私の ASMR サーガは感動したかな。わお、このちびっこ、見た目によらずヘビーで濃厚な人生歩んできてやがるぜ。ちっとばかし見直した。そんな風に考えているのだろう。おっと、チビは余計だ。とまあ、私の ASMR 的な歴史についてはこんなところだね。あって、他に語るべきこと、語るべきこと…あ、そうだ。この髪の毛の色についてなんてどうかな。こいつは地毛でね、よくロシアとのハーフかなんて言われるが、実は北欧由来なのさ。私の母さんがそちらの国出身なんだ。とは言ってもうちの母は日本語ペラペラでね、日本語を教わったのもほとんど母と先に生まれた姉からさ。おや、父はどうしたと言いたいんだろう。安心してほしい、複雑な事情はないよ。父はとても寡黙な人でね、昔の私のように全然話さないんだ。けれど母さんと二人きりになると少しは喋るようになるそうだ。娘たちに対しては静かで威厳のあるかっこいいお父さんでいたいなどと言ってるらしい。そういう見えっ張りなところが超可愛いから結婚したとか何とか母から話を聞いたが、親ののろけほど聞いていてしんどいものはないな。そんなわけで、寡黙な父、おしゃべりな母から育てられた私は、心の中だけマシンガントーカーな女になったというわけだよ。まあ、このささやきトークを会得してからは、心の中だけで言葉が収まることもなくなったけれどね。ん？姉と妹についても知りたそうだね。いいだろう、話してあげるさ。姉は、一言で言えば、変人。妹は、一言で言えば、変人だな。それお前が言うか、というツッコミが飛んできそうだが、本当のことだから仕方ない。まず、姉についてだけれど、そうだね、とにかく強い。身内にアーム武術に長けている人間がいると心強いものだよ。ナイスなバディの美人ではあるんだけれど、好戦的というのかな。よくいるじゃないか、バトル漫画で必ず一人はいる、戦うことそのものが目的になっちゃってるタイプのキャラ。あれだよ、あれ。家でダラダラしてるかと思えば急に姿を消して世界中を旅しては大金を稼いでひょっこり帰ってくる。闇の地下武術大会で優勝したとか、ユーマみたいな化け物と戦ってきたとか、もう世界観が迷子どころじゃないんだよ、姉は。だが、稼いできたお金で高めの焼肉店やお寿司屋さんに連れて行ってくれるので、文句は言うまい。妹は の学校の柔道部にいるにはいるんだが、あの子はなんというか難しいんだよ。話術と推理力に長けたミラクルガールとでも呼べばいいのかな。ありとあらゆる事件を言葉一つで解決してしまう天才少女なんだ。本人は単なる探偵の真似事、ごっこ遊びの延長だと自分のやっていることを卑下して言うが、あの子に救われた人間は数多くいる。もう少し自分を誇っていいようなものだがね。立場もいらない、名誉もいらない、目の前の障害を超えることだけに興味がある変人、それが私の妹さ。一昔前のライトノベルのキャラクターみたいなやつだろ。バリッバリに一般ピーポーな私はほとほと巻いてしまうよ。そんなわけで、濃い人間たちに囲まれて育ったのにもかかわらず、奇跡的に平凡な人間になったのがこの私というわけさ。いやー、いろいろと言いたいことはあるだろうが、スケールにおいては私が最小なのは認めてくれるだろう？おい、今身長もそうなのかな？という顔をしたな。そうだ、去年妹が私を抜いて、そんなことはいい。家族についても話した。あとは好きな食べ物の話なんて。なんだって私の話はまだ終わってないというのに。だがしかし、ルールはなるべく可能な限りは守らなければならないしな。名残惜しいけど、この辺りでお開きとしよう。それでは、私は君の後で帰るよ。職員室に用事があってね。アポは取ってあるから、私は多少下校遅刻を過ぎたところで怒られたりはしないだろうが。君は別だろ？ほらほら、さ、立った立った。私の話をもっと聞きたい気持ちはわかるけれどね。じゃあね、新入部員くん。君と話せてよかった。さて、ここからが正念場だ。